岩手医科大学命から、今週は先週に引き続きまして、病院に勤務されているこんなお仕事ということで、診療情報管理士をご紹介しています。お話は病院情報管理課診療情報管理士の高橋陽子さんです。今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、診療情報管理士とはということで、先週もいろいろお話を伺いましたが、もう一度振り返りで、この診療情報管理士とはどういうお仕事なのかというところを聞かせてください。
はい、診療情報管理士とは、診療記録及び診療情報を適切に管理し、そこに含まれる情報を活用することにより、医療の安全管理、質の向上及び病院の経営管理に寄与する専門的な職業です。診療記録に含まれている情報は、診療の継続、医療従事者の研究及び教育、病院経営、公衆衛生上大変重要です。その価値を最大限発揮させることができるよう、公的な記録として管理します。病院機能評価。病院機能評価とは、病院機能評価機構が病院の診療やケアを第三者の立場から評価し、病院の質を向上させ、国民が安全安心な医療を受けられる環境を整備することを目的として行う審査ですが、その基準では、退院患者2000名につき1名の担当の配置が望ましいとされています。具体的な業務内容は、退院後の診療記録の回収、点検、製本、情報の登録と提供、統計の作成です。2003年からは、診療情報管理士の英語表記を HIM ヒューマンインフォメーションマネージャーとし、国際的な活躍を目指すこととなりました。
ね、えそして現在4万人を超える方々が、こう全国の医療機関でお勤めになっているということでしたけれども、この診療情報管理士になるには資格が必要ということでしたよね。
はい、1972年から日本病院会が基礎課程、専門課程各2年間の通信教育により、診療録管理士の養成を開始しました。1996年に資格名称を診療情報管理士に変更し、4病院団体協議会、日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神病院協会及び医療研修推進財団で認定を行っています。また、日本病院会が認定した大学、専門学校においても診療情報管理士の育成が行われており、2004年3月現在で18の協定大学と40の専門学校があります。
この診療情報管理士の認定試験に合格するというためには、この通信教育を受けなければいけないということなんですね。
はい、
また大学等でも育成が行われているということで、はい、はい、高橋さんの場合はと、先週ね、お話をこう具体的にいただきましたけれども、
はい、
医療事務から、
はい、
そして派遣先の方々のこの刺激を受けて、後押しを受けて2年間通われたということでしたね。実際にその試験内容、
はい、
先週聞き逃しているという方もいらっしゃると思いますけど、
はい、試験内容は、医学などの基礎分野、診療情報管理などの専門分野の2科目で構成されています。また、医師、歯科医師、看護師などの医療系国家資格者は基礎分野が免除されるということから、院長や副院長、看護部長など病院経営に関わってくるようなポジションの方が診療情報管理士を取得するといったケースもあります。
なるほど、病院経営にも関わってくるようなお仕事なわけですよね。具体的な仕事内容というところで、今週は続きのお話ということになりますが、
はい、診療情報管理士とは、病院などの医療機関においてカルテの管理や診療情報を収集分析する専門職を意味します。主な仕事内容は、医療現場で用いられるカルテの管理や保管、データベース化などです。もう少し具体的に説明しますと、カルテのデータベース化の作業では、患者さんの病名をコーディング、 病名を世界共通ルールに沿ってコーディングする変換作業を行います。データベースに登録した内容は適切に管理し、必要に応じて速やかに正しく開示できるように整えます。診療情報管理士の業務はいずれも専門的な内容ばかりですが、これらを正しく行うことによって医療現場の安全管理と病院経営の円滑化につながります。特に近年は医療現場でも電子化が進んでおり、パソコンを活用してカルテの管理を行う診療情報管理士の需要は高まっています。なお、医療現場で活躍する職業に病院の窓口受付や会計、診療報酬明細の作成など一般事務的な業務を広く担当する医療事務があります。医療事務は皆さんと接する機会が多いのに対し、診療情報管理士は裏方業務が中心で、カルテに特化した業務を担当することが特徴です。
はい、とはいえ医療事務の方々とのこの連携もなさってるということですよね。診療報酬を決めていくにあたってこう必要な、
はい、そうですね、入院の診療報酬は大きく分けて出来高部分と包括部分とに分かれています。で、その包括部分に関しましては、医療の内容によって1日に取れる点数というのが決まっています。で、その取れる点数を決めるのに、最初途中でお話しした病名を世界共通ルールに沿ってコーディングするということがあるんですけども、はい、病名一つ一つを ICD-10 というコードで決めています。で、その ICD-10 コードをもとに最終的に1日いくらの14桁が決まることになります。それのお手伝いをさせていただいてます。
ということは、正しく表さなければコードを間違ってしまえば大変なことになっちゃうわけですね。
そうですね、すごく収入の面には大きく関わってくると思います。
がっちりとその診療情報管理士の方々が守って正確に判断してくださっているおかげで、円滑な会計につながっていくということですよね。
そうですね。
そしてまた学会などで発表する教授さんたちのお手伝いもされたりということもあるそうですね。
そうですね、先生方の研究のテーマに沿って、例えばその研究のテーマが胃がんの化学療法の患者さんであれば、その患者さん方を1年分、患者さん方を、集計したりとか、そういうこともさせていただいています。
ちょっと高橋さん、このデータ出してくれないみたいな感じで、
そうですね、私の他にも元 SE だった診療情報管理士がいますので、はい、専門的にやってもらっています。
なるほど、そういったデータも管理してくださってるということは、情報を出してくださってるのは高橋さんたちだったわけですね。番組でも気軽に1年間のなんて先生にお尋ねしてきましたけれどもそれはそれはありがとうございますそしてカルテの開示というところ、
はい、
ここはやっぱり近年増えていたり、
そうですね、特に、B 型肝炎訴訟が始まってからは、弁護士事務所を通して開示を請求される方が多くなっています。
例えばあと手術の時、どんな手術をしたのみたいな開示は求められたりはしないんですか？
ありますね、私の手術記録を開示してくださいとか、そういうご要望もあります。
手術記録ってそもそもこう明確にファイルされてるものなんですか？
そうですね、当院では診療情報管理を円滑に行うために診療情報管理委員会というのを設けております。
はい、
その委員会の中で手術記録は手術を書いた日に日付をつけて、カルテに入れることというふうに決めたりしています。
手術をした日に、
はい、
はいですね、例えば2日遅れで書いたとしてもちゃんと手術した日に、
そうですね、電子カルテなので実際に書いた日とあとカルテに入れる日っていうのを決めることができるので、
はい、でしっかり手術日をたどれば、はい、その手術記録が出てくるよとか、
そうですね、そういうふうになっています。
なるほど、じゃあどういう方がどうそれを必要とした時にもこう明確に分かるっていう、ファイル作りじゃないですけど、
はい、そうですね、そういう、はい、カルテの中身を決めています。
さて、診療情報管理士の、現状、そして今後、そういったお話も聞かせていただいていいですか？
はい、 診療情報管理士は診療報酬支払い制度や医療事故管理制度などさまざまな医療の制度とも関係している職種です。また治療や検査の技術向上に伴って診療情報は膨大な量にまた多岐にわたる内容になってきています。診療情報を適切に管理し必要に応じて分析する診療情報管理士の需要は年々大きいものになっていると言っていいと思います。昨今では電子カルテの導入に伴いカルテデータの整合性やフォーマットの確認提供など診療情報管理士の業務範囲も広がりを見せています。現在の診療情報管理士の主な活躍の場は大学病院や総合病院など規模の大きな医療機関です。医療機関の規模が大きくなればなるほど管理しなければならない診療情報の量も増え、それらを専門的に管理する診療情報管理士が必要になると思います。
まあ、ちなみになんですけど、はい、そういうデータの管理っていう部門って、はい、結構 AI がこう入ってきていますよね、
はい、そうです。
こちらの分野はどうですか？
はい、私たちの分野は今年の診療情報管理学会でも話題になったんですけれども、これから AI が入ってくるだろうということで、はい、そのようになっています。
なるほど。こう少しずつそういう力も借りながら生かしつつという、
はいはい、
ところなんですね、
はい。
さあ、ところで最後の質問になりますけれども、高橋さん、この診療情報管理士としてのこのやりがいってどういうところでしょうか？
はい、これは診療情報管理士に限らずどんな職業でもそうだとは思いますが、ありがとうと言っていただけた時はやりがいを感じています。私は病院というところは先生や看護師さんなどの医療職の方々と患者さんが主役の場だと思っております。それ主役の方のお役に立てた時はやはりやりがいを感じます。私が勤務する診療情報管理室にはさまざまな問い合わせが多く、私の返答になるほどそっかって言っていただけた時にはとてもやりがいを感じます。
なるほど。つまり縁の下の力持ちとでも言いましょうか、強力なこの医療職の方々や患者さんのサポーターっていうことなんですね。
そうですね、そうなりたいと思っております。